島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
熊町から平成27年大熊町成人式のお知らせです。大熊町は平成27年成人式をいわき市で開催予定をしています。詳細が決まり次第、該当者の方々にご案内いたします。開催日時は平成27年1月11日日曜日、会場はいわきワシントンホテル。平成6年4月2日から平成7年4月1日生まれまでの方が対象となります。詳しいお問い合わせ先は大熊町役場会津若松出張所教育総務課、電話番号 0120-26-3844 までお願いいたします。今日は福島県を拠点に活動している書道家千葉青蘭さんにお話を伺います。
はい、千葉青蘭です。現在書道活動をしています。
最近の活動についてまずはお話しください。
はい、現在は森の箱舟アートプロジェクトという、三島町、喜多方市、それから、西会津の3つの市町村で繰り広げられているあのプロジェクトとして、私は三島エリアで活動しています。書道のパフォーマンスは式典やそれから行事、お祭りなど、あの本当に幅広いところでその空気を感じながら五感で文字を制作する活動をしています。文字はあまりこう考えていかなくて、その時出会った人やあとその場の空気感を書に込めるように、その時の感性をあの大切にして書くようにしています。
この間アメリカにいらっしゃったとお伺いしました。その時のお話などをお聞かせください。
はい、8月の後半からイリノイ州、そしてミズーリ州の方に行って、ジャパニーズガーデンでフェスティバルがあったんですけれども、そこでパフォーマンスをしたり、あとはイリノイ大学で、皆さんとワークショップを楽しんだ後にこうデモンストレーションを実際にして、また皆さんに体験をしていただくようなプログラムをしたり、あとは総領事館で一般の方を集めて一緒に書道教室をやったり、あの140名以上の方々と一緒にあの日本の書道というものを楽しむ時間がありました。昨年からアメリカの方にはご縁がありまして、イリノイ州のアンダーソンジャパニーズガーデン、そしてイリノイ大学、総領事館は去年からなんですが、今年は新たにミズーリ州にありますセントルイス あのとても大きなジャパンフェスティバルでデモンストレーションさせていただきました。
現地の方と福島について話すようなことというのは去年今年ありましたか？
はい、私はデモンストレーションするときに 福島のことを必ず頭の中に考えるようにして書くようにしています。それはご縁をつないでくれた福島と、そして今の現状をきちんと伝えるということが大切だと思っているからです。現在も日本国内には24万人の方が避難中で、その現実を3年が過ぎた今もきちんとお伝えすること、そして現地が抱えている問題や人々の生活を感じながら文字に込めるということを大切にしています。
実際にアメリカでいろいろな方々と交流をされて、今回また感じられたことというのは新たにありましたか？
そうですね、やはり私がアメリカにお伺いした時も、その土地で大きな事件があったりですとか、また2005年にあった災害などで、いまだにアメリカにも避難中の方がいらっしゃる現実を知ったりして、大変な思いをしているのは福島だけではないということ、そして日本をはじめ世界にはまだまだたくさんの問題があり、日本各地、そして海を越えたアメリカにも、そして世界中にも人々やそれから自然現象によって大変な思いをしている方々がたくさんいるという現実を、私たちはそれらを聞いて、そしてお互いが話して、その思いを共有することで文化や生活を通して分かち合えるのではないかと、それが思いやりにつながって平和につながるものではないかなというふうに感じました。
現地でお話をされていて、その3年経ったということに対してアメリカの方々からはどんな言葉がありましたか？
そうですね、3年が過ぎて、やはり私たちも海外での災害が過ぎ去ってしまって、どんどん忘れかけていってしまうように、3年経った今の状況を正しく知る方はとても少なかったので、今現在も日本には24万人以上の方が避難生活を送っている現実をお話をして、またアメリカが抱えている問題もお聞きすることで、両国がそれらを気持ちを分かち合うということがとても大切であって、また励ましの言葉、そして私たちは何ができるのかということを尋ねられたりですとか、また現地の日本人の方々がとても、心温まる励ましの言葉をくださいました。
今日今このお話をお伺いしているのが9月11日なんですよね。で、9月11日ということをアメリカに行って、セラさん何かこう思い浮かべたりすることはありましたか？
はい、やはり多くの尊い命が失われたっていう日に関しては、もう 3.11 も 9.11 も同じであって、私が特に思ったのは空を見上げて、そしてこの大地に立って尊い命の大切さっていうことを改めて考えるということが私たちにできる追悼ではないかなと感じました。
はい、ありがとうございます。では今後の活動について教えていただきたいと思います。
はい、今後の活動はまたパフォーマンスでご縁がある箇所でその時感じた文字を書かせていただくという、そういうイベントなどを予定しています。近い日ですと9月27日、グランフェス福島というのがビッグパレットで行われますが、その福島放送での生中継で、文字を書かせていただきます。また11月3日には二本松市のもみじ祭りにて大きな文字を書かせていただく予定になっておりますので、ぜひ遊びに来てください。
はい、まだまだ福島を中心に、いろんなところで活動をされるというご予定なんですけれども、やはりここ福島ということが、セーラーさんの活動の中では何か重要なポジションを占めているんでしょうか？
はい、やはり私の中で福島は帰ってくる場所であって、現在日本諸島の旅もやっていて、各地の文化や伝統を知る機会をいただいているんですけれども、帰ってくるとすごくほっとして、ここでまた新たなパワーが生まれて仲間たちに囲まれて、そういう時間がとても大切です。
ふるさとの道はきっと未来に続いてる。だからみんなで一歩ずつ、また走り出そう。ここからリボーン福島、福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。